恵み深い天の神様、8月もここまで導かれてまいりました。神様が私たち一人一人をこの暑い夏の間も守り導き、そして祝してくださり感謝いたします。私たちは与えられている一日一日を決して当たり前のものと思わずに、神様に生かされ導かれている感謝と喜びを携えて、新たな週の始まりの日、あなたの御前に集いました。この翼の教会に集うこと許された私たち、インターネットを通し今共に礼拝しているお一人お一人、また午後の王の礼拝に集われるお一人お一人、どうぞ神様が私たち一人一人をこれからも共にいて導き、励ましを与え、慰めを与え、そして互いに神の家族であることを覚えて、感謝と喜びを持って歩んでいくことができるように、どうぞお導きください。神様、どうぞあなたの御言葉を私たちは待ち望んでいますから、神様が今私たち一人一人の心を開いてくださって、御言葉によって語りかけてくださいますようにお願いいたします。神様、今日この場に来たくても来ることができない方々もおられます。特に今週手術を受けられる綾子姉妹に、回復を祈っているお一人お一人に主の守りと癒しと助けがありますようにお願いいたします。市川兄弟が守られて感謝いたします。続けて神様の守りがありますように、生橋家には主の慰めがありますように。神様、今から御言葉を見てまいります。この場所を神様がご臨在くださって、ご自由に行き巡ってくださって、私たち一人一人にご自由に触れてくださいますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あっという間に8月も25日ですか。まあ、結構長いなと思っていた子どもたちの夏休みも過ぎてしまえばあっという間で、明日からですか、学校や幼稚園も再開しようとしていますね。まさかまだ宿題が終わってないなんていうことはないと思いますけれども、再開する子どもたちの学校や幼稚園、また皆さんお一人お一人の日々の歩みが続けて守られて、たくさんの祝福がありますようにとお祈りをしています。皆さんはですね、この夏休み、お盆休み、どこか遠くに出かけられたりもしたでしょうか。また遠くから親戚やお友達が訪ねてきて、久しぶりに会うことができたという方もおられるでしょうか。私も昨日まで夏休みをいただいてありがとうございました。私の今回の夏休みはというと、せっかくの休みだからどこか遠くへは行かずに、今回は近場で過ごしていたんです。ある時はですね、娘と一緒に映画を見に行ってみたり、近くのゲームセンターに行ってクレーンゲームをしてみたりですね、また教会の高校生が出場したフラガールズ甲子園に応援に行ってみたりもしました。また関西から就職して来られた若者のご家族が、遠くから訪ねて来られて、まあ、せっかく関西から来られたからと一緒に何回か食事に行ってみたり、買い物に行ってみたりもしました。私はこれまで教会の多くの方々から聞いてたんですよ。いや、夏休みにね、孫が訪ねてきてね、もう孫が来たら孫中心の生活だよと、あっちに行ってみたりこっちに行ってみたりなどなどと。今回そのご家族は1歳の娘さんも連れてこられたので、私も勝手にですね、いや、孫が帰ってくるってこんな感じなんだろうかなんてちょっと思いながら、時にベビーカーを押しながら、時に抱っこさせてもらいながら、これ周りから見たらどういう関係に見えてるんだろうか、まさかおじいちゃんな、なんか何回かですね、そんなこと想像しながら出かけたりもしたのでした。まあ、それにしてもですね、1歳のこの成長のスピードってすごいですね。来た時にはできなかったことが滞在中にできるようになって、新しい動作や新しい言葉も覚えたりして、まあ、微笑ましい気持ちにもなりました。ほっとしたのは、何か悪い動作とか悪い言葉を覚えることはなかった ことはほっとしました。嬉しかったのはお祈りの時にパッと手を組むようになってですね、そしてなんとなくアーメンと言ってるような感じがしたこと。きっと食事の時や車の中いろんな時に自分を取り囲む大人たちがみんなで一斉に手を組み最後にブツブツと言ってアーメンというそんな姿がですね、一歳児の心にも残ったのかなと、まあ、ほっとしてそして嬉しく思ったのでした。皆さん、こうやって子供たちの口から出てこなかったしかし祈りの言葉がやがて出てくるようになる、なんて嬉しいことでしょう。また祈りが出てくるようになり、やがて賛美が出てくるようになったら最高ですね。そしてまた私たち大人の口からも同じですね。私たちの口からもいつも祈りや賛美が出てくるならば、これは本当に素晴らしいことだと思います。神様は私たちの口を何のために作りましたか？私たちの口を神様を褒めたたえるために作ってくださったのですから、せっかくですからいつもいっぱい賛美を口ずさみながら歩んでいきたいですし、聖書の御言葉にあるように賛美と呪いが同じ口から出てこないようにしていきたいなと改めて思わされたりもしています。さて今日は先ほどお読みいただきました詩編66編1節から12節を神にあって喜ぼうというタイトルでご一緒に見ていきたいと思います。この詩編66編は誰によって書かれた詩編なのかというと、実はそれははっきりとわからない詩編なんですね。他の詩編と同じようにダビデなのかもしれないし、それよりもずっと後の時代、イスラエルという国が北と南に分かれて、それぞれにバビロンとかアッシリアとか大きな国が攻めてきて攻撃された、そんな大きな苦しみの後に書かれたのかもしれない。誰が書いたかわからない。でもいずれにしろこの詩編で歌われているのは大きな大きな苦しみや痛み、もうまさに国家的ともいえる大きな危機から解放された後の感謝と喜びの告白、それがこの詩編なんですね。皆さん、私たちも時に苦しみや悲しみを経験することがあると思います。国家的な危機に陥ることもなくはないと思いますよ。またそんな大きくなくても小さなことでもいろんな痛みや悲しみ不安の中で押しつぶされそうになってしまうこともあるでしょうか。しかしその苦難をも乗り越えさせてくださった神様の奇跡の御業を私たちも少なからず体験するときに、どうですか、私たちの口からも、いや自分が頑張ったからとか自分に優れたところがあったからとかじゃない、もうこれは神様としか思えない、神様に他ならない、私たちの口からも神様に対する感謝と喜びが湧いてくるのではないでしょうか。苦しみには会いたくないけれども、試練の中で私たちも大いに練られて、苦しみを通ったからこそ成長させられて、その痛みを経験したからこその賛美と証を持って世の光地の塩としての役割を果たしていくことができるのではないでしょうか。この詩編の中には感謝と喜びの賛美が歌われていて、そしてまた大きな困難を乗り越えたイスラエルの人々が、神様は確かに生きておられるよ、神様は偉大なお方だよ、だから全地よ、だから国々の民よ、全世界の人よ、神様を賛美しよう、そんな呼びかけの言葉が書き留められているんです。はじめにアウトラインを確認してみましょうか。最初の1節から4節では、1つ目、賛美への呼びかけの言葉が書かれています。苦難を乗り越え神様の御力を体験したイスラエルが人々へ、全世界の人々へ賛美への呼びかけ、皆さん私たちも呼びかけられ招かれているものとしていつも神様への賛美を捧げてまいりたいと思います。そして5節から7節には2つ目、賛美の根拠が書かれています。何も理由なく賛美するんじゃないんですよ。私たちはなぜ神様に賛美を捧げるのでしょうか。それは神様は賛美を受けるにふさわしいお方だからです。 神様が与えてくださった驚くばかりの救いの御業を当たり前のものとしないで、一つ一つを覚えて感謝するときに、私たちはこれからも耐えることのない賛美を捧げ続けることができるのではないでしょうか。そして最後の8節から12節、私たちは3つ目、キリスト者の使命を覚えて、私たちも人々を賛美へと招きたいと思いますし、試練を通して成長させられながら、先ほどグレースさんの挨拶にもありました、一緒に働きましょうと、私たちもこの地に置かれている世の光地の塩としての主を証しする役割を果たすものと、キリスト者の使命を果たすものとなってまいりたいと思うんですね。じゃあ内容を見てまいりたいと思いますけれども、最初の1節から4節にはイスラエルからの賛美への呼びかけが書かれています。日本の四国ほどの小さな国です、イスラエルですけれども、イスラエルは神様に選ばれた選びの民です。そして様々なことを通して本当に国滅びるかと思うこと何回もありました。本当に痛み、悲しみ、苦しみどれだけ経験したでしょう。それを通して、しかし彼らは訓練されて、砕かれて、磨かれて、整えられて、そうやってさらに多くの人々を賛美へと招く、そんな使命を与えられたんですね。じゃあ今日の箇所に入って、最初の一節を読める方でご一緒に読んでみましょう。これダビデが書いたのか誰が書いたのかわからないので、指揮者のために歌賛歌と書かれています。じゃあ全地よから声を合わせてご一緒に読みましょう。はい、全地よ、神に向かって喜び叫べ。さあイスラエルは全地よと呼びかけます。全地の主であり、全世界を見てで治めておられる神様に向かって喜び叫べ、賛美への呼びかけでこの詩編が始まりました。さらに次の2節でも呼びかけが続いていますね。じゃあ2節もご一緒に読みましょう。はい、皆の栄光を褒め歌い、神の誉れに栄光を着せよ。その日々の歩みの中で、いつも私たちに示されている神様の大きな愛、大きな力と豊かな救いをいつも覚えて賛美を捧げ、ああ神様は本当に素晴らしいと、全ての栄光を神様に帰する、そんな歩みを招きに応えて私たちもしていきたいですね。イスラエルは全地よと呼びかけ、賛美することを進め、そして続く3節4節では、このように神に申し上げよと、具体的にこうやって賛美するんですよって賛美の言葉を書き留めてます。じゃあ3節4節ご一緒に読んでみましょう。続く3節4節ご一緒に読みましょう。はい、神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのためにあなたの敵は見舞いにへつらい服します。全地はあなたを伏し拝みます。あなたを褒め歌い、あなたの皆を褒め歌います。さあ私たちは何と神様に賛美すればよいのでしょうか。3節に戻っていただくと、まずは神様の御業を思い巡らすことですね。神様がこれまでの私たちの歩みの中で表してくださったその御業の一つ一つを思い巡らすときに、それは何と恐ろしいことでしょう。これは恐怖の恐ろしさじゃなくて、その御業の偉大さに対する驚きです。神様を恐れ敬う思いの告白ですね。神様のその驚くばかりの素晴らしい御業、偉大な道からを覚えるときに、人は皆御前に膝をかがめ、ただただ神様への賛美が湧き出てくるのではないでしょうか。さらに次の4節にあるように、神様の御前に全地が、全ての人々が伏し拝み、礼拝を捧げ、賛美を捧げる、ただただ神様の皆を褒めたたえる、そんな姿へと私たちも呼びかけられているし、そしてまた私たちも人々に呼びかけていくことができるならば、それは本当に素晴らしいことではないでしょうか。 先週中今日皆さんにお配りした9月の礼拝プログラムを、吉戸先生から引き継いでパソコンに向かって私作っていたところ、いつの間にか隣にいてその作業を覗き込んでいた次女がですね、やったってとっても喜んでテンションが上がってたんですね。どうしたの、礼拝プログラム見てテンション上がってって尋ねたら、次女は、あ、9月新曲歌うんだねと、誰も見たことのないことがをやっと歌うんだねと喜んでいたのでした。以前も言いましたけれども、7月から私のところに娘だけじゃなくて教会の他の子どもたちからも頻繁にあるリクエストが届いていたんですね。それは、今度礼拝で歌うワーシップソングの新曲に誰も見たことのないことが入れてよって、みんなで賛美しようよというリクエストだったんです。7月の初めに来られた TCU の夏季伝道チームがいろんなところで特別賛美してくださったのがその曲ですけれども、子どもたちもそれを聞いて大好きになって、気づくとみんなで口ずさんでいて、そしてリクエストされていたのでした。そのリクエストによってというわけではないんですけれども、子どもたちから賛美への呼びかけを受ける、賛美しようよって招かれるのはとっても嬉しいものですね。来月から礼拝の中で誰も見たことのないことがという新曲を賛美していきたいと思っています。その TCU チームの特別賛美を聞きながら、私もとっても励まされて、気づくと口ずさむようになった曲です。まさに今日の詩編のように、神様の不思議で偉大な御業に驚き、偉大な道からに思いを巡らし、感謝と喜び、そして期待を持って歌う、そんな曲です。せっかくなので来週から賛美しますけれども、前回も紹介しましたが、今日もその歌の歌詞を紹介しますね。誰も見たことのないことが今この地に起こる、誰も聞いたことのないことが今起こる、祈りは聞かれている、叫び続けよう、主のなされる御業を伝えよう、荒野には道を、荒れ地に川を、新しいことが今この地に起こる。いかがでしょうか。伝道師が言われるように、被災地の教会のテーマソングにぴったりな曲だなと思います。誰も見たことのないことが今この地に起こる、なぜですか。それは今日の詩編の3節にあるように、偉大な道からを持った神様がおられるからですね。神様の御業はなんと恐ろしい、驚くばかりの御業でしょうか。荒野に道を、荒れ地に川を設けられる神様が、誰も見たことのないこと、誰も聞いたことのないことを今この地に起こしてくださるんですよね。ですから私たちは、子供も大人もみんな賛美へと呼びかけられ、招かれているものとして、4節にあるように、神様を伏し拝み、神様を褒め歌い、神様の皆を褒め歌い、賛美を捧げ続けてまいりましょう。まさに全地にあって神様への賛美が捧げられ、神様の栄光がこの地で輝き出したら、本当に素晴らしいことだと思います。来月に予定されているコンサートも用いられたら嬉しいですし、そしてまた何よりも、私たち一人一人が賛美への呼びかけに応答し、この口から呪いが出てくるんじゃなくて賛美が出てくるならば、なんと素晴らしいことでしょうか。さて、続く5節から7節には、イスラエルが人々に賛美への呼びかけをする根拠として、イスラエルに示された神様の道からが書き留められています。それでは続く5節をご一緒に読んでみましょう、はい、さあ神の御業を見よ、神が人の子らになさることは恐ろしい。さあ神の御業を見よと、まずは人々に勧めます。神様のなさることは本当に恐ろしいことであり、驚くばかりだとイスラエルは告白しています。皆さん、イスラエルの歴史において神様はどんな驚くべき御業を表してくださったのでしょうか。 この詩篇を読む人々はすぐにイスラエルに示された神様の御業、ああ、あんなことあった、こんなことあった、いろんなことを思い巡らしたと思います。どんな御業を思い巡らしたでしょう。続く6節をご一緒に読みましょう。はい。神は海を乾いたところとされた。人々は川の中を歩いて渡った。さあ、私たちは神に会って喜ぼう。いかがでしょうか。これ読んでピンときますね。人々は神様がイスラエルに表してくださった出エジプトの際のあの奇跡の御業を思い巡らしています。エジプトを脱出したはいいけれども、目の前には海が広がる、後ろにはエジプトの大軍が追いかけてくる、そんな挟まれて絶体絶命と思える状況の中で、イスラエルの民はどうなりましたか。そうです、その海が真っ二つに分かれて乾いた道を人々は渡ることができたんですよね。このステンドグラスの2枚目にもなっていますよ。これは決して忘れることができない、まさに驚くばかりの、恐ろしいほどの神様の救いの御業だったのではないでしょうか。さらには人々が40年の荒野の旅を終えて神様の約束の地に入る際、イスラエルの行く手をまたも遮ったのはヨルダン川でした。この川渡ることができるか、その川をも神様はせき止めてくださって、人々は歩いて渡ることができたのでした。この6節にあるように、これら神様の救いの御業、新約の時代においてはイエス・キリストによる神様の救いの御業があります。いかがでしょうか。これら救いの御業を思い巡らすときに、6節最後にあるように、さあ、私たちは神に会って喜ぼうと進められているのではないでしょうか。このさあ、私たちは神に会って喜ぼう、この最後の言葉は直訳すると、最初にそのところでという言葉がついているんですね。かつてイスラエルの人々が体験した神様の大きな奇跡、海が真っ二つに分かれる、川がせき止められる、神様の驚くばかりの御業、そこに豊かにあふれている神様の愛と恵み、それらに目を向けて、それらを思い巡らして、その神様が私たちをも祝福してくださる、私たちをも励まし導き続けてくださる、だからさあ、そのところで私たちも神様に会って喜んで歩んでまいりたいと思うんですね。次の7節も読んでみましょうか。7節も読みましょう。はい。神はその御力をもって常しえにすべ治め、その目は国々を見張られる。どうか頑明なものを高ぶらせないでください。そうなんです。神様は過去の神様、昔すごかった神様じゃないんですよ。その御力をもって今も地をすべ治めておられて、これからも常しえまでもすべ治めておられるお方なんです。ですからさあ、そのところで神様に会って私たちも喜びましょう。神様の目はある特定の人だけじゃない、すべてのものを、国々を見渡し、一人一人を決して見放したりなさらない。神様は真実を尽くし続けてくださるお方である。ですからさあ、そのところで私たちも神様に会って喜んで歩んでまいりたいと思いますね。私たちも海が真っ二つに分かれ、川がせき止められて、その神様の救いの御業のゆえに今日この場に集められていますよ。新約の時代、イエス・キリストによる神様の救いの御業のゆえに、私たちも今日もこうして賛美するものとして立たせられているんですよ。決して高ぶることなく、この根拠のゆえに神様への賛美を捧げ続けてまいりましょう。またいかがでしょうか。私たちもそれぞれがこの地上の旅路において神様の奇跡をこれまでどれだけ体験してきたことでしょうか。驚くばかりの神様の御業をそれぞれがここまでたくさん見せていただいてきたのではないでしょうか。ならばそれを当たり前のこととしないで、 さあそのところで私たちも神様に会って喜んで、せっかく賛美を捧げるために作られた口ですから、いつも賛美を捧げながら携えながら歩んでまいりたいと思うんですね。8月は遠くから訪ねて来られる方々もあって、私も数回お客さんをお迎えして、このチャペルやエリムの泉などを案内したりもしました。案内するといつも思わされますね。ああ、私たちのこの歩みは本当に神様が与えてくださった歩みだ、昼も夜も雲の柱火の柱の中にいて神様が導いてくださった今があるんだと、どれだけその背後にあって多くの方々に祈られ、そして支えられているのかと。だってこのチャペルから礼拝堂から大体案内するんですけれども、このオルガンは北陸の方からのプレゼントなんですと、裏に回ってこのバプテスマ層はアメリカの教会からのプレゼントなんですと、展望室の方に上がっていって、展望室のこの絵は仙台の画家の方からのプレゼントなんですと、こっちから出てきてこのピアノもこのドラムもって、みんな案内して、2階に行くと沖縄やカナダの方々からの寄せ書きがあって、ゲストルームにあるたくさんのお布団も全部奥多摩福音の家からのプレゼントでと、ある人は言いましたよ、この教会はもらう賜物がありますねと。皆さん本当に何も私たちの力によるのではなくて、ただただ神様の道からによって今日まで生かされ導かれてきた私たち、さあそのところで私たちも神様に会って喜び賛美を捧げてまいりましょう。またこの教会はもらう賜物がありますねって言われたその人は、もらう賜物だけじゃなくてそれをみんなに表し伝える賜物もありますねって言ってくださいました。私たちの教会から何も自分たちに優れたところはない、ただただ神様が素晴らしいんだって、これからも神様への感謝と喜びの賛美だけがこの場所から響き、神様の素晴らしさ、神様の栄光だけが表されていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。そしてそれを伝えていくことこそが神様の奇跡の御業を体験させていただいたものの使命ではないでしょうか。今日の箇所の最後8節から12節には、そんな神様の御業を体験させられたものとしてイスラエルに与えられている使命について書き留められています。それは1節から4節のところでも確認しました、全地に全ての人々に国々の民に神様の素晴らしさを伝え、あなたの口は賛美するための口であると、賛美へと呼びかけること、それが使命でした。そしてまた私たちキリスト者がその置かれた場所にあって神様の素晴らしさを表す地の塩を世の光として歩んでいくことですね。それでは8節続けて9節、8節9節続けてご一緒に読んでみましょう。はい、国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ、神の誉れをたたえる声を響き渡らせよ、神は私たちの魂を命のうちに保ち、私たちの足を揺るがされない。イスラエルは8節で国々の民よと再び広く呼びかけます。神様を褒めたたえよ、神様の誉れをたたえる声を響き渡らせよ。さらに9節にあるように、私たちはただ神様によって生かされているに過ぎないんだと、ただ神様に支えられて生かされているのではないでしょうか。生きるために必要なものはそんなに多くない、神様がいれば大丈夫、それが私たちの心からの告白ですね。私たちも神様の御業を体験させられているものとして、私たちキリスト者に与えられている使命を果たしてまいりたいと思います。私たちも地の塩を世の光として歩んでまいりたいと思いますね。そのために神様が私たち一人一人をも一生懸命に練ってくださって、そして成長させようとしてくださっているということ、 そのことも私たち今日最後に覚えたいと思います。じゃあ次の10節をご一緒に読んでみましょう。はい、神よ、まことにあなたは私たちを試し、銀を精錬するように私たちを練られました。そうなんです。神様は私たち一人一人を時に試し、一人一人にそれでも最善の取り扱いをし、そして銀を精錬するように私たちをも練られるお方なんですね。神様が練ってくださるので私たちは成長させられ、強くなり、味のある神様のお役に立つものに整えられ、磨かれ、砕かれいくことができるのではないでしょうか。神様は何によって私たちを練ってくださるんでしょうか。それは平穏無事な日々の中で練られるかというと、やっぱりそうじゃない部分も多くあるのではないでしょうか。次の11節読んでみましょうか。11節読みましょう。はい、あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷を負わされました。そうなんです。神様は時に私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷を負わせられることによっても私たちを練ってくださっているのではないでしょうか。網に引き入れられたら、重荷つけられたら、もはや身動きできない状況かもしれません。時にうずくまり、時にただ涙を浮かべることしかできないような時もあるでしょう。しかしその時神様はそれらのことを通しても私たちを精錬してくださっているのではないでしょうか。さらに12節も読みましょうか。12節も読みましょう。はい、あなたは人々に私たちの頭をまたがせ、私たちは火の中、水の中を通りました。しかしあなたは私たちを豊かなところへ導き出してくださいました。人々が私たちの頭をまたいでいく、これはもう勝ち誇った敵が馬に乗って敗北者の上をわざわざまたいでいくかのように、もう敵による攻撃があまりに激しくて、国家的な危機の真っ只中で置かれている困難があまりに大きすぎる、もう何もすることができない、そんな状況が表現されています。まさにそのような状況にイスラエルの民は置かれました。私たちも時に置かれるでしょうか。さらには火の中を通らされたり、水の中を通らされたり、そんな幾多の激しい苦難を体験させられて、イスラエルの人々は練られていったのでしょうか。いかがでしょうか。確かに私たちがこれまでの人生を振り返ってみるときにも、平穏無事な日々の中でというよりも、時にさまざまな苦難や悲しみ、痛みの経験が自分自身を成長させてくれたということができるのかもしれないですね。教会にはパン屋さんや陶芸家さんがいますから、私以前聞いたことがあるんです。やっぱり焼く段階よりも以前にその材料を練る段階がとっても大切なんだそうですね。そしてそれは結構全身を使う、ちょっと腰にもくる大変な作業でもあるようですね。いかがでしょうか。きっと神様も私たちを素敵な作品とすべく、苦労しながら、時に心痛めながらも私たちを一生懸命練ってくださっているのではないでしょうか。練られている最中はやっぱり痛いかもしれないし、苦しいかもしれないし、もう嫌だって思うでしょ。しかしその練られている日々を、やがて来たるべき豊かなところ、神様の目線に立って歩んでいきたい、神様との関係を深めていきたいと思うんですね。引用箇所丸一番にゼカリア書の13章9節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。ゼカリア書の13章9節読んでみましょう。はい、私はその3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。神様は時に銀を練るように私たちを練られます。金を試すように私たちを試されます。その経験が私たちに神様を呼び求めさせるのではないでしょうか。神様があなたは私の大切な民だよ、 あなたを決して見放さない、見捨てないと言ってくださっている、その声をその苦難の中だからこそ聞き取らせ、そして私たちも主は私の神様ですと告白するものへと成長させられていくのではないでしょうか。確かに先ほど読んだ詩編66編12節の最後にもありましたね。私たちを練ってくださる神様は私たちを豊かなところへとその試練の先に導き出してくださるお方なんです。この豊かなところとはいっぱいになるという意味の言葉です。神様は私たちを祝福で満たしてくださるでしょう。私たちに苦しみや悲しみにはるかに勝る喜びと平安で豊かに満たして、力で満たして、そして私たちを用いてくださるのではないでしょうか。引用箇所丸2番にイザヤ書49章5節6節を挙げていますから、ちょっと長いですがイザヤ書49章の5節6節もご一緒に読んでみましょう。今主は言われる、ご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、母の胎内で私をご自分のしもべとして形作った方が言われる。私は主の御目に重んじられ、私の神は私の力となられた。主は言われる、私があなたが私のしもべであるのは、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。皆さん、神様は私たちを練り、私たちを成長させ、私たちと神様との関係を深めさせてくださるお方です。そして豊かな祝福へと導き、そして私たちを小さなことのためだけじゃなくて、なんと地の果てにまで国々の光として用いてくださろうとしておられるのではないでしょうか。グレスさんは言いましたよ。一緒に働きましょう。一緒にこの地で神様の愛を伝えていきましょう。先週の木曜日、グレース姉妹が再び日本に来てくださいました。私はグレース姉妹がフィリピンに帰っておられる時の様子をいろいろと写真とか動画を見たり聞いたりしていましたし、成田空港に迎えに行っていわきまでの道中もフィリピンでどうだったか、いろんな話を聞きました。まあ、日本とフィリピンは正反対というか、いろんな違いがやっぱりありますね。もちろん車は右側通行とかそういう違いもありますけれども、やっぱ何よりも文化が違うんだなって思いました。だってグレースさんのお姉さんの誕生会があったそうなんですけれども、その誕生会が行われた時、後でぜひグレースさんから動画を見せてもらってくださいね。すごいパーティーなんですよ。もう家族親族だけで数十人が集まって、もう一日かけてパーティーする、もうそれはそれは盛大に賑やかにお祝いをしたようです。フィリピンでは何をするにも家族や友人と一緒で、いつも家に誰かがいて、みんなでワイワイワイワイ過ごしている。皆さん、そんなグレース姉妹が言葉も文化も違う日本で、家族からも一人離れて、これから3年間をこの日本で過ごそうとしてくださっている、私はよく戻ってきてくれましたねって言うことしかできませんでした。するとグレース姉妹言われましたよ。神様が私を日本に使わせてくださってるからねって。私はもちろん道姉妹の姿を見るときに、そしてまたそんなグレース姉妹の言葉を聞きながら、さまざまな困難があろうともそれを練り上げられる機会として捉えて、そして神様の御声に、神様が使わせてくださるところへと従順に歩み、神様の愛を伝え、人々を賛美へと招くという、そのキリスト者の使命を果たす者の姿を思わされました。今回迎えに行く前からグレース姉妹に言われてたんです。正志先生、ショックを受けないように先に言っておくけど、私すごい荷物の量だからねって。確かに成田空港で再会したグレース姉妹の荷物の量、すごい量だったんです。日本で買うより持ってきた方が安いからって、大きな段ボール箱に入った自転車もわざわざ持って来られました。そして大きくて重いスーツケースが2つと、 小さいけど重いスーツケースが一つ、もうこの4つの箱とスーツケースよく持ってこれたなって思いました。何が入ってるかって、英会話クラスやウクレレクラスで出すためのコーヒーのエスプレッソマシンをわざわざ持ってきて、そこで出すお菓子をいっぱい買ってきて、たくさんのお土産もぎっしりスーツケースに詰めて、そしてフィリピンの方々のためのタガログ語の聖書もいっぱい買ってスーツケースに詰めて、もうそれはまさに愛の塊だと思いました。神様がグレース姉妹を通してこれからもどのようにこの地で人々に愛を示し、この地に光を照らし、御業を成してくださるのか、私たちはそこにどのように関わっていけるのか、楽しみですね。皆さんいかがでしょうか。私たち一人一人も神様に練り上げられながら、いよいよ神様の栄光を表す器へと形作られていきたいと思います。それぞれ置かれた場所にあって、世の光地の塩として神様に用いていただき、キリスト者の使命を果たしてまいりたいと思います。さて今日は詩編66編1節から12節ご一緒に見ることができました。もう一度アウトラインを出していただいて振り返るならば、最初の1節から4節では賛美への呼びかけの言葉が書かれていました。皆さん、私たちも呼びかけられ招かれているものとして、いつも神様の御業を思い巡らしながら、偉大で愛にあふれる神様への賛美を捧げ続けてまいりましょう。5節から7節には賛美の根拠が書かれてました。私たちはなぜ神様に賛美を捧げるか、それは神様は賛美を受けるにふさわしいお方だからです。神様が与えてくださった驚くばかりの救いの御業を今日も覚え、また私たち一人一人に注がれている神様の奇跡の御業を決して当たり前のこととせずに、私たちはこれからもさあそのところで賛美を捧げ続けてまいりましょう。そして8節から12節、私たちはキリスト者の使命を覚えて、私たちも人々を賛美へと招きたいと思います。試練を通しても練られ成長させられながら、豊かなところへ導き出してくださる神様に従い、いよいよ世の光地の塩としての役割を果たすものとなってまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。まさに国家的な苦難の中を通らされたイスラエルの人々、網に引き入れられ腰に重荷を負わされ、人々には頭をまたがれて火の中水の中を通る、そんな痛み悲しみ苦しみの中で、しかしイスラエルの人々はそれを神様に練られている時だと信仰を持って受け止めました。そして神様は私たちを豊かなところへ導き出してくださったと、最後には神様への心からの賛美へと到達しました。私たちも賛美へと招かれています。皆さんはどうでしょうか。振り返ってみるならば、皆さんの口からは賛美がいつも湧き上がっていたでしょうか。神様への祈りが捧げられていたでしょうか。賛美と呪いが同じ口から出てくるようなことがあってはならないと、今一度私たちも賛美に招かれているものとして、神様の御業を思い巡らしながら、偉大で愛にあふれる神様への賛美を捧げる、そんな歩みへと応答してまいりましょう。なぜ賛美するんですか。それは神様が賛美を受けるにふさわしいお方だからです。昔イスラエルの人々を 目の前に立ちはだかる海を真っ二つに分け、川をせき止め、救ってくださった神様は今もとこしえにすべ納め、私たちを見つめ見守り、私たちの行く道をも作ってくださるお方です。イエス・キリストの十字架の救いの御業があるからこそ、今私たちは生かされ、今日この場所へと導かれています。その救いの御業を覚えるときに、私たちもさあそのところで賛美を捧げ続けてまいりましょう。私たちも試練を通しても成長させられながら、豊かなところへと導き出してくださる神様を覚えながら、この地に導かれた教会として、それぞれの場所に使わされているキリスト者として、人々を賛美に招き、また神様の愛を表す光として、それぞれの場所へと使わされてまいりましょう。私たちは小さいけれども、小さいことのためだけじゃなく、あなたを国々の光として、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする偉大な神様が、私たちを今日も生かし導き用いてくださいます。神様に明け渡し、神様に従ってまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人の口に賛美を与えてくださること、ありがとうございます。時に悲しみ、痛み、苦しみの中で神様に賛美できないこと、祈る言葉も出てこないこと、そんな時もあるかもしれません。しかしあなたはご真実なお方、あなたは偉大なお方、あなたは愛のお方、決して私たちを見放すことなく、見捨てることなく、海をも真っ二つに分けられる神様が、私たちを今日も愛し導いてくださること、ありがとうございます。豊かなところへ導き出してくださるあなたがおられること、今日もあなたを主と告白し、あなたと共に歩み出すものへと導いてください。神様、どうぞ今痛み悲しみの中にある方には、今が恵みの時であると、今が私を呼び求める時であると、今私はあなたと共にいると、優しく力強く語りかけてくださって、どうぞそこで練り上げられ、神様の栄光を表すそんな器へと、お一人お一人を導いてくださいますように、お一人お一人に大逆転の神様の御業を見せ、私たちが主の救いの御業を覚え賛美する者へと、今日またここから導いてくださいますように。神様、どうぞ8月最後の1週間へと歩み出そうとしているお一人お一人を豊かに祝福してください。お一人お一人を通して主の御業が表されますように、神様がお一人お一人を通してその地に主の栄光を表してくださいますように、この時を感謝します。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。